聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書第二列王記24章1節から6節、旧約聖書の679ページです。
聖書を読みします。列王記第24章1節から6節。エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルデヤ人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。ユダを主の前から除くということは実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。エホヤキムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王となった。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書第二列王記24章1節から6節を通して、エホヤキムとエレミアと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。旧約聖書の歴史の途中ですから、初めて読まれる方にはどの国のどの時代の話か見当がつかないかもしれません。今から2400年も前の話です。そして場所は今のイスラエル。そこで起こった出来事です。当時は400年にわたる国がありました。ダビデ・ソロモンというですね、大変有名な王様が建てたイスラエルの国がありました。途中で北と南に分裂して、北が最初に滅びますけれども、南の国が残ります。その間ここまで400年、その400年の歴史が終わろうとしている、もうあと少しで終わるというところが今日の24章です。で、この当時ですね、イスラエルの国を滅ぼそうとして狙っていた巨大な帝国がありました。バビロニア帝国、バビロン帝国と言います。その前にはアッシリア帝国というのがありましたけれども、アッシリア帝国を滅ぼし、そして実は当時大国であったエジプトにも巨大な力を示して、反撃ができないようにして大きな力を誇ったのがバビロン帝国です。その中で最も有名な王様がネブカデネザルという王様でした。今日の24章の一節に、エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきたとあるのはこの王様です。エホヤキム王という王様が南ユダ王国の王様でしたけれども、その時にこの王様が攻めてきたわけです。で、その時にはエホヤキム王はほとんど抵抗も出てきず、3年間バビロン帝国の 言うことを聞くことになります。ところが、エホヤキムは3年後にバビロン帝国に反逆をするというふうに一節に出てきます。あっさりと書いてありますけれども、実は、このエホヤキム王は、この3年の間、何度もバビロン帝国には反逆してはいけないという言葉をですね、神様から使わされた預言者を通して忠告されてきました。何度もです。で、その時に、エホヤキムは、バビロン帝国に逆らってはいけない。神様はバビロン帝国に逆らったらこの国を滅ぼすと、そういう、言葉をですね、エホヤキムに告げた預言者をですね、例えばウリアという預言者がいましたが、彼を捕まえて、というか彼は一回エジプトへ逃げるんですけども、エジプトへそのウリアを捕まえに行って、わざわざ彼をですね、エホヤキム王の前で処刑をさせるということをしました。それほどエホヤキムは神様の言葉を憎んだ人でした。実はエホヤキムのお父さんはヨシア王と言いまして、南ユダ王国の歴史の中でも大変立派な王様、大変神様の言葉を大切にした王様として有名でした。しかし、その子供であるエホヤキムは王様になるとすぐにお父さんがしてたことは全部捨てて、聖書の神様は大嫌いだと、そういう、やり方をですね、発表して、その通りに国中にですね、様々な神様を作っておいて、そして神様の預言者を殺していきました。しかし、ヨシア王の時代から活躍したもう一人の有名な預言者がいました。エレミアという人です。旧約聖書の歴史の中でも大変有名な預言者です。このエレミアは命の危険を何度も犯されながらも、このエホヤキムにもですね、神様の言葉にもう一度戻るように、お父さんのように神様の言葉を大切にするように、このことが一つ。もう一つは、ウリアが言ったように、バビロン帝国に従いなさい。バビロン帝国に従わなければ、この国は滅ぼされる。そういう予言をですね、この、エホヤキム王にもし続けた人です。ある時には、エレミアが語った言葉を巻物にして、それをエホヤキム王の前で読んだこともあります。今言ったことが書いてある巻物が読まれるとですね、エホヤキム王はナイフを出して、その巻物を読まれたすぐに切っては暖炉に捨て、切っては暖炉の中に、火の中に捨てて、そしてその巻物のすべてを暖炉で燃やした後に、この言葉を私に告げたエレミアをすぐに捕まえて処刑せよという命令をします。しかしエレミアは、すぐには捕まらずに逃げたり、また捕まっても処刑する前にですね、助け出されたりすることが相次ぎました。そういうふうにして神様の言葉を再三、何度も聞いたにもかかわらず、ついにエホヤキムは3年後に、ついにバビロン帝国に向かって反逆をすることにしました。しかし、その反逆はバビロン軍によってではなくて、周辺のバビロンの同盟軍によって、同盟国によって、すぐに、 押さえつけられてしまうというのが今日の二節に書いてあった通りです。しかも彼はこのことによって捕らえられて、そして、バビロンに連れて行かれて、そこで間もなく死んでしまいます。そしてその次に王様になったのが、エホヤキムの子供であった六節にあるエホヤキンです。大変わかりづらいと思います。エホヤキムの子供がエホヤキンなんですね。ムと N の、M と N の違いなんですけども、このエホヤキン、王様になった時が18歳です。非常に若くして王様になりましたが、驚くべきことに、王様になったのは3ヶ月間だけでした。8節にこう書いてあります。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。3ヶ月後に何が起こったのか。彼は9節では、彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行ったと書いてありますように、決して、聖書の神様を大切にするようには、表面上はしていませんでした。そういう時に、バビロン軍が、もう一度やってきます。10節。その頃、バビロンのネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンのネブカデネザルが町にやってきた時に、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンはその母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまり、すべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆、捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンに引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。バビロンの王はエホヤキンの叔父、マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。これがエホヤキンが3ヶ月後に味わったことでした。全面降伏をしたわけです。このことによって、政治の中心にいた人たちだけでなく、商業の中心にいた人たち、工業の中心にいた人たち、それから軍隊の中でも最も優れた 軍人、7000人、財産を持つ人たち、残っている人たちは財産を持たない人たち、二流の軍隊、技術のない人たち、そういう人たちです。神殿にあった莫大な財産も持っていかれました。しかし、誰も殺されることはありませんでした。血も流されませんでした。屈辱的な降伏の条件を飲んで、王様も3ヶ月間の王位を捨てて、1500キロの道のりを経て、バビロンのユーフラテス川のほとりにあるバビロンの国へと移されたわけです。そしてその後に王様になったのがゼデキヤという人でした。このゼデキヤこそ400年のイスラエルの国に終止を打つ人です。自らの手で、 バビロン軍に対して反逆を志しました。エホヤキンと違うのはこの点です。このことによって、ゼレキヤは25章に出てきますけれども、バビロン軍によって、徹底的にそのエルサレムは滅ぼされ、火の海と化し、そして、ゼレキヤ王も逃げているところを捕らえられて、彼の子供は彼の目の前で虐殺をされ、虐殺をされた後彼の目は二つともえぐり取られて、そして彼は1500キロの道のりを足かせをつけて歩かされて、間もなくバビロンの国で死んでいきます。これによって400年にわたって続いたイスラエルの国は姿を消すわけです。なぜエホヤキンは3ヶ月後に全面降伏をしたのか。考えてみれば、エレミヤの言葉、ウリアの言葉、神様が歴代の王様に告げてきた言葉に従ったのは、エホヤキンだけです。神様の言葉に従ったエホヤキンだけが多くのものを失いましたが、エルサレムに誰も殺されることはなかったんです。なぜエホヤキンは18歳にして、あの全面降伏を申し出て受け入れていったのか、屈辱的な講和の条件を受け入れることができたのか。それは偶然のことではなかったと思います。そしてエホヤキンだけの力では到底できないことです。18歳の王様ではあっても18歳であるということは、国の中には大変力のある大臣をはじめとして軍人、高派の軍人もいれば、大変力を持っていた人たちがいたはずです。そういう人たちを抑えて全面降伏をするということがなぜエホヤキンにできたのか。しかも3ヶ月間でそんなことができたのはなぜか。ここに大きな謎がありますが、それを示すたった一つの情報があります。8節に、エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシュタと言い、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。これはですね、何を言いたいかというと、エホヤキンのおじいさんはエルナタンという人であったという意味です。ここが重要なんです。エルナタン。そしてエルナタンが出てくるところは、エレミヤ書というところに出てきます。エレミヤ書は大変複雑な本なので、今日は引くことをしませんけれども、実は、先ほど言いましたよ、このエルナタンという人は、エホヤキンのお父さんのエホヤキムの時の大変力を持った、信頼を持った、大きな力を持った高官でした。彼は、エホヤキムの片腕として大変力を持ってたようです。彼は、あの預言者ウリアがエジプトへ逃亡した時に、そのウリアを捕まえに使わされた人です。そして彼はウリアを捕まえて、エホヤキムの前に連れてきた人でした。しかし、この後、エレミヤの言葉が巻物にされたときに、その巻物を、エホヤキムの側近たちがみんなで見るんです。その見た中で、このエルナタンも一緒に見て、そしてその言葉に驚き、神様の言葉に従わなければ、つまり、 ネブカデネザルにの言葉に従って降伏しなければこの国は滅びるというその言葉を、これは大変だ。この言葉に従わなければこの国は本当に滅ぼされると恐れを持った人たちがいました。その中にエルナタンも入っていたんです。それは36章に出てきます。そしてその側近たちはエホヤキムにですね、どうぞ王様、この巻物を読んでください。そしてこの巻物の言葉に従ってくださるようにお願いしますと、その巻物を差し出したんです。しかしエホヤキムは、その言葉が読まれるたんびにナイフで切り刻んでは暖炉に投げ捨てました。その時に、王様、そんなことはやめてください。どうかこの言葉に従うべきです。この国を滅ぼすべきで、滅ぼすことがあってはいけませんと、忠告した三人の エリートの中の一人がエルナタンだったんです。しかし、エルナタンの言葉をエホヤキムは聞かず、全部燃やして、この言葉の後にエレミアを捕らえて処刑せよという命令を下します。しかし、エルナタンはエレミアを捕らえるためには動きませんでした。エホヤキムは、エルナタンは、エホヤキム王がバビロンにあくまでも強硬な絶対に反逆をしようというその姿勢に大変な危機感を持っていたんだと思うんです。一度はウリアの時にはエホヤキムに従って彼を殺した。それは彼にとって失敗だったと思ったと思うんです。バビロンのに従わなければこの国は滅びる。エホヤキム王はそれをしようとしない。この王様はどうしてそれをわからないのかという危機感を彼は持っていた。そして明らかに反逆すればこのエホヤキム王はその責任を取って殺されるだろう。そして次の王様はおそらくこの自分の孫にあたるエホヤキンになるだろうと。彼は察して、おそらくエホヤキンに密かにですよ。こんなことが公に知られたらすぐに反逆罪を問われますから、エルナタンはエホヤキンにエレミアの言う通りにバビロンに従わなければこの国は滅びる。それはなぜかということをこんこんと伝えたんだと思います。そうして、そういうことがなかったらならば、エホヤキンが3ヶ月でこのような判断をすることはありえません。しかも先ほど言ったように、タカハを抑えて、そして全面降伏に臨めるように国を動かしたのはエホヤキンだけの力ではできないんです。それはエリートたちを動かさなきゃいけない。それを動かしたのはおそらくエルナタンだと思います。そのことによってエルサレムには血が流されずにエホヤキンの時にはイスラエルの国は守られたんです。彼は神様の言葉を信じることのなかった人です。しかし、この危機的な状況の中でエルナタンを通して言われたこの一言の神様の言葉に従わなければこの国は滅びるという、そのことには彼は従いました。そしてそれは国家を救い、彼はバビロンで捕らえられて、そして37年間を過ごします。55歳の時彼はバビロンの新しい王様、エビル・メロダクというその王様によって、牢屋から解放され、そして、特別な待遇を受けるようになります。それはなぜかわかりませんけれども、この第二列王記の最後の25章の最後に出てきますけれども、なぜかわかりませんが、彼はそのようにバビロンの王様から 大変高い地位を与えるに値する人物と認められるようになっていくんでしょう。そしてその彼の子孫がの中にベルゼブルという人が現れ、そのベルゼブルが実はこの後70年後に滅ぼされたあのエルサレムの再建、滅ぼされた廃墟となった神殿の再建のために立ち上がる先頭を切っていく人になるんです。この壮大なイスラエルのをめぐる、イスラエルが滅ぼされていく歴史の中で、エルナタンという名前が一言だけこの列王記に記録されているのは意味があってのことだと思います。エホヤキンを流血から、エホヤキンを、そしてそのエルサレムを流血から救い出したエルナタン。神様の言葉を恐れた人、エルナタン。このことによって、国がたとえ廃墟となっても、バビロンでイスラエルの信仰の火は、国の火は、消えることがなかったんです。灯され続けていったわけです。最後に、マタイの福音書の12章の9節を開いてください。マタイの福音書の12章の9節。新約聖書の方の22ページです。マタイの福音書12章の9節、新約聖書22ページ、マタイの福音書12章の9節。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたなら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治ってもう一方の手と同じようになった。17節を読みます。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者。私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、応じてその声を聞くこともない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。この片手が動かなくなってしまった人の人生、傷んだ足であり、くすぶる刀身のような人生。イエス様は、イエス様に望みを置く人を、決して見捨てることも見放すこともなく、折ることも消すこともしないように、彼に会いに来られた。たくさんの人たちがイエス様のところに来たと、15節にあります。それぞれに、傷んだ足であり、折れそうな足であり、消えそうな刀身のような人生の中にいる人たちです。しかし、求めていく人に、私たちも同じです。イエス様は、決してそれを消すことはしない。消したか消えるかのように見えても、消えないように守り続ける。主の言葉に従って望みをかけていくならば、その人を決して折ることも消すこともしないように、ひとたび消えたかのように見えているものも消えないように、折れたかのように思えても折れないように、私たちを見守り、そして愛していてくださる方なのだなと、お祈りいたします。主なる神様、くすぶる刀身を消すこともない、傷んだ足を折ることもない、あの、壮大なイスラエルの歴史が 完全に廃墟と化す坂のように見えましたが、しかし、はるか1500キロ離れたバビロンの国で、その闘神は再び燃え、そしてその足は再び緑の生い茂るものとなっていきました。主は私たちがそのような、倒れそうな時に出会ってもあなたを求めるならば、私たちを見放さず助けてくださる方です。どうぞ、あなたに望みを置いたものとして生きることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。